こんにちは、金沢です。久々の音声のみですね。最近映像にちょっと近いようかな。今年 YouTube もね、最近見ましたとか言われてるんで、ちょっと YouTube もやってみようかなと。まあやるっつってね、やってないんで、少なからずちょっとやってみようかなと思うんですけど、いまいちね、なんか YouTube やるっていうのもね、誰かね、やりたい人、やってもいいかなと思いつつ、ビジネス系の YouTube っていうのいっぱいあるんでね、そんなやんなくてもいいのかなと思いつつ、ゆくゆくやろうかなと。やらないかもしれないし。ちょっと考え中です。で、やっぱ音声の方がね、メールが届いてね、やっぱりワンクリックに見えるっていうのはやっぱりいいことだと思うので、この音声っていうのも一つのコンテンツなんですね。そのうち、連載で毎月30通送って、送るようなね、コンテンツもまた出そうかなと思うんですけど、今日はコンテンツについてですが、よく考えたら僕、コンテンツをリメイクして作ることが多いなと思います。今日も気候とかそういう話を していて、どうしたらいいかなと。で、すごい大物ばっかしいるわけですよね。どうやろうかという。本当、誰もが知っているような人たちが来ているような、そういう企画をさせていただいたわけですけど、結局やってるのってコンテンツを制作するところ、昨日もかな、おとついかもうそういう話をしてて、名前をつけてこうするんです。で、みんなこのコンテンツって作るっていうところにおいて、もったいないことにコンテンツっていうことを理解してないんですよね。例えばコンテンツの一つとして、うちは出版というサービスをやっています。出版コンテンツね。で、出版なんですけど、人によってはまだ出版やるべきじゃない時もあるし、こういうふうにするべきだというのもあるんですけど、そもそもじゃあコンテンツって何なのかなっていうところをもっと考えてもらった方がいいのかなと。で、例えば今回この写真載せた、うさぎのやつなんですけど、これ僕前言ったと思うんですけどね、言ってやったのか、思いついてやったのか、これ某神社のね、おみくじなんですよね。おみくじで、これに名前が入ってるわけですね。で、入ってるんですけど、大体あれじゃないですか、おみくじって200円とかじゃないですか。今100円とか200円とか、これね、700円とか800円したんじゃないかな。多分どこよりも高いおみくじだと思います。で、名前が入ってて、で、これ置物になるっていうわけですよね。なでうさぎっつってね、こう先の神社なんで、それを調べれば大体わかると思うんですよ。はあ、って、これはオリジナルのコンテンツなんですね。要はおみくじっていう紙の形態を入れ物にしたっていう、シンプルにそれだけの話、名前をつけてオリジナリティを出すことによって、高価なおみくじとして売られると。これ紙で800円だと怒られるかもしれない。物をつける、それもオリジナルというところでやる。これが一つのコンテンツであり、またそうするとコンテンツをこうやって切り口を変えることによって、おそらく利益が1個つく150円とかかかるんじゃないですかね、多分。って考えると250円か200円かなんかかかると思うんですけど、それにで結局800円取ったら利益率も高いわけですよ。紙のね、おみくじ50円か100円かわかんないですけど、やって200円取って100円じゃないですか。結局これで100円コストかけて800円でとか600円で、それもオリジナルであれば利益が5倍になるわけですよね。500円とかになるわけですから。だからコンテンツをただの商品、役務っていうんじゃなくて、形を変えたり、リメイクしたり、っていうふうなことをすると、また、集客もできるし、商品もできるかなと。売上、利益も上がるかなと。というところを僕は考えながら提案します。会社っていうのもコンテンツです。で、最近多いのは、すでに売ろうとして売ってるんですけど、売り上げがない場合、市場にマッチしていない場合があるので、その商品を、A という商品と B という商品をね、例えば1万円1万円とか10万10万ってなって、合わせて20万だった時に、この20万を足して 19万8000円とか15万とかいう形にして、新しいコンテンツとしてリメイクっていうことを僕がやります。リメイクすると逆にやってる内容と一緒なんですよね。一緒なので、新規時間もコストもかかんないわけです。合わせるだけ、名前つけて、内容変える、少し作るだけなので、そういうことも、まあ、やってます。で、これにはちょっとコツとかね、ルールとかいろいろあるんですけど、この商品自体のコンテンツ自体の中身、利益を得るためなのか、集客するためなのかというのも、まあ、大きな課題になります。で、僕の場合、だいたい収益と集客ととか、なんか一度で二度三度ってやるので、万が一売れなくてもプラスみたいな。例えば僕が考える出版サービスっていうのは、話したことは分かると思うんですけど、ただの出版じゃなくて、本が売れなくてもプラスになるという、いや、プラスになるというやり方。だから売れなくてもというか、売り込まなくてもプラスになるというやり方を常に提案しています。売れなくても大丈夫なんです。で、どういうことなのかとか。そこの、要は使い方を変えることによって、コンテンツを活用すると。こういうふうに使っています。コンテンツについては今年はもっといいコンテンツを作ってほしいので、まあ、コンテンツ の要望があればですね、この間ちょっとコンテンツについて知りたいと言われたので、しようかなと思うんですけど、レベルがあって、コンテンツビジネスというコンテンツでどう稼ぐかというところと、コンテンツの活用の仕方、どういうふうにしてもうワンランク上、今までコンテンツ作ってどういうふうなコンテンツがいいのかっていうところを、集客のためのコンテンツというところを、分けてですね、講座形式でまず稼ぎたい人はミニマムでコンテンツビジネスを覚えていただいて、その次にそれを使ったコンテンツ企業とか、そういうところを使うような方法として、コンテンツアイデア企画案としてですね、作り方として、講座内なりをできたらいいかなと。で、この場合なんか普通に講座やっても僕はあんまり面白くないで、もう完全返金保証の販売保証ぐらいつけてやっても、まあ自信はあるので、まあやってもいいかなとか、そういうことを考えてますけど、なんせこのコンテンツって今もし攻撃でコンテンツ知ってるよという人はちょっと注意が必要です。正直売れないものは売れないんですよ。アクセス集めてたって、だって売れるものを作って、でそれをリメイクでも何でもして売れるものを出した方がいいわけですから、無駄に市場の狭いところをニッチに説明に時間がかかるような、そんな商品やるよりも一言で分かるようなコンテンツ作って、また先が広がるようなものを作って、で薄利でもいいので、それが売りやすいということを大前提にですね、コンテンツを作り直す、またコンテンツを作るということをやってみたらいいかなと思います。おそらくビジネスをどうこうやるという前に、このコンテンツ脳というのを僕は持った方が一番いいのかな、僕はコンテンツ脳だったので、ね、やってもらった方がいいかなと思いました。今日ちょっと真面目に話しましたけど、コンテンツについてです。で、またコンテンツ講座ね、やるとかまたやらないとかまた言ってますけど、私は依頼があるのをやろうかなと思うので、引き続き音声なりブログ内で発信、また LINE とかでも緊急募集したりするので、よかったら登録をしておいてください。今日は以上です。ありがとうございました。